こんにちは、滋賀漢方針会の二木です。本日が2021年の04月18日、最近週1のペースでの配信になっています。それで1週間でずつだとコロナのトピックスっていうのはそんなね大きく変わるもんかいなって言いたいところなんですけども、マンボの処置が、埼玉、千葉、神奈川で愛知にもこう拡大されて、で和歌山と奈良と、福岡も次の拡大措置が検討されるっていう状況で、特に大阪は1200人を超えていて、でここ最近よくわかるんですけど重症者数がやっぱり多いということですね。それも20代でも出ますよと。で40代50代だったら基礎疾患がないのに、出る率が高くなってますよということです。この重症者っていうのがね、変異株が確認された人は重症者っていうふうに、ね、一律にカウントしてるみたいなんで、ほんまに症状がそこまで多いんかどうかっていうのはよくわかんないんですけど、ただやっぱりPCR で陽性が出る人っていうのは確かに多いのは間違いないですよね。で、世界の方で言ってみると、イギリスではパブでお酒飲むかっていうの状況になってたり、アメリカでは順調に下がってる州とあんまり下がらない、逆にリバウンドしてる州とかなんかいろいろみたいですよね。で、チリなんですけども、世界でね3番目にワクチン接種が進んでる国なんですよね。ところが一時下がりかけてたんですけども、そこから反転していったら今感染拡大が止まらないということです。よくよく聞いてみると、チリが一番最初にもうワクチンをくださいって言ってね、確保しに行ったのが中国のシノバックの、ワクチンやったというね。やっぱりメイドインチャイナはあかんなということで、シノバックのやつに関しては、思ったほどの抑止力が今のところ出てないっていうことをね、これは認めざるを得なかったということで、おかしいな、1ヶ月半とか2ヶ月ぐらい前に IOC が、先週に来たら中国製のワクチンを打ってさらに防止をって、どこの薬使うつもりやってんって話なんですけど、ここら辺ちょっとやっぱりね中国の、力がね、ほんまにこれ中国偶然出てきたんかいっていう、ね、気がしないでもないです。で、ちょっと今回はねファイル自体が長くなるんですけども、ちょっと前置きのところが長くなって申し訳ないんですけども、僕は2日前にどうしても診断書がいるということなんで、行政から出せということなんで、病院の方に眼科に行ってきたんですね。で行ってみたんですけども、去年の今頃だったらおそらく大騒ぎになってた時なんで、通院控えということで本当にガラガラガラっていう感じだったと思うんですけども、だいぶ戻ってるはずなんですけども、でも以前2年ぐらい前に行った時からすると6割いてあるかなっていう感じがしました。で待合の廊下なんかはね、人が歩くとねパンパンパンパンってね音が響くんですよね。寂しいよなこれって感じ。そこの中央病院なんですけど、入院患者の中からその陽性が出て、これは中央病院はその受け入れというか対策、感染病棟がないところなんで、すぐに私立病院の方にその患者さんは移送されたわけなんですけども、大騒ぎになって、で外来にもぴったり患者さんが来なくなってというようなことがあった、ところなんですけども、廊下のあちこちにはね、古屋のに昔あったような、ね、縦型のでかいね、扇風機がね、ブーンって言ってるんですね。で、人少ないでしょ。で、おまけに病院っていうとか、あんまり BGM も流しませんからね。で、そうなってくるとね、なんかね、雰囲気がね、暗いんですよね。で、診察の方なんかで今までやったら、検眼があるから何から言って、こう、お医者さんのとこ行くまでに、その、中のところで、5人待ち、10人待ちみたいな感じやったんやけどね。もちろん、密を避けるためにぼちぼち呼んでますよって言いたいところなんですけども、やっぱり眼科そのものに訪れてる人なんていうのはね、半分行ってないんじゃないかなと。あのペースやった外来は10時半か11時には全員終わってまおっちゃうかなという、感じでした。その証拠に、あなたの場合はもう全盲なんで症状は固定してますから、簡単なことなんで、もうすぐ書類を書きますわ。だからちょっと待ってねって、おいおい、今までからでも書けてるやろな。今までやったら、 あの、な、書類は後日取りに来てくださいって、病院はどんだけ横暴なことをしてたんですかっていう感じなんですけどね。まあ、こんなことが、あったりしました。はい。それで、今日は、頸椎ヘルニア、これわざと残しといたんですけど、というのが、肩こりの話ですね。まあ、釣りは船に始まり、船に終わる。に例えて、鍼灸師は肩こりに始まって肩こりに終わるってもう宮脇先生から、ね、何遍聞いたかっていうフレーズなんですけど、これの肩こりのところに合わせていくために、一番最後のところに取っていって、今度が次体幹の方に行くということなんで、今日はちょっとファイルが長くなります。はい、いきます。6、ヘルニアと、ナソ治療ということで、まあ切っても切り離せないんですよね。でナソのことについても、これ本当にね、実技をね、するから、まあ動画撮影とかをしていきたい、ところなんですけども、最近の例でも非常に面白いのがあるんですけども、まあちょっとこの先が長いんでね、はい、喋り疲れてなかったら最近のことについても最後の方に話していきますね。6.1、特徴的な症状ということで、ここのところ項目がだいぶ長いんで一度読み切りますね。右矢印、肩上部にも、痛みがあるが、手のしびれは必ずしもそうではないということですね。あ、次ですね。むちゃくちゃ項目が長かったんでごめんなさい。じゃあ、もう一回、特徴的な症状ということなんですけども、まあ、首が痛いって言われるんですけども、この首の痛みっていうのが定期的に出たり引っ込んだりするっていうのが、まあ、まず、この頸椎ヘルニアを見分ける問診での特徴だと、思います。はい。で、まあ、いっぱいね、定期的にね、その痛みが出たり引っ込んだりするっていうことになってくると、他のものもあるんですよ。まあ、例えば、片頭痛とどう違うのか、片頭痛と首の痛みを区別してない患者さんなんていうのはかなり多いと思いますし、あとはね、次のこの矢印しておいた、肩上部にも痛みがあるがということで、肩上部の痛みの方を言うてて、首の痛みの方をあまり言ってないような人でもいますし、でもうここら辺はね、もう数を当たって、でどこに原因があるのかなっていうことで、どのあたりのことを言ってるのかなっていうのはね、もうこれはもうか数を当たって、でその診察のコツっていうのをね、自分がやっているこう治療パターンの中でこういうふうに判断していくんだよっていうことを、構築していくしかないです、ね、はちょっと話がね、もうファイルが長いというくせに横道にそれますけども、前回にもその側頸部のこう痛みのところで、僕が経絡治療第1号をやった患者さんの苦い思い出の話をしたんですけども、まあその首のことをどう捉えるのかなっていうのは、やっぱり患者さんの苦い経験からこう来ているわけなんですけども、その他に、ね、視覚障害者のね、先生はよくわかるんですけど、狭さ乳突筋がね、視覚障害者ってすごく大きいんですよね。でこれ見えない目なんやけど、一生懸命見ようとしてるんですね。目は口ほどに物を言うという感じくらいですしね、目は肝の司りですから、でその見えない部分を一生懸命考えて、で力が入っているから、狭さ乳突筋がすごく大きくなってくるんですよね。で狭さ乳突筋が痛いのか、側頸部なのか、それとも後頸部になってくるのかっていう、こういう鑑別とかいうのは、もう自分の経験苦い思い出っていうところら辺からだんだんと、出てきたものです。丸尾先生のところにね、お世話になってた時には、一通りの問診をして脈診をしたら、はい、じゃあうつ伏せになってくださいって言って知診をしてたんで、そういう、首の触診とかいうのはね、あんまりね、知診をするための触診しか、してなかったっていうところら辺があったり、するんでね、患者さんが言っていることっていうのはかなりあやふやですよっていうことを、もう少し 付け加えたかったということです。で、手の、しびれは、必ずしもそうではないということで、この頃手がしびれるとか手が痛いというとね、整形外科の先生ね、あ、首から来てますってね、簡単に回るんですね。で、牽引に来なさいみたいな。うん。で、牽引でね、そんなにね、劇的にようなるはずはないんやさかいに、まあ、それでもこれは、回数が足りんからやって、もう逃げまくってあるんですけどもね。うん。でも、このずっと後の方に出てきますけど、手の痛みっていうのはね、肩甲骨周囲の高血から来ているものっていうのが、80% なんで。で、必ずしもその肩上部から手まで痛いよっていうのを、これ全部頸椎の方に入れてしまうっていうのも、これも問題なんですね。これ、ここら辺ももう経験で切り分けていくっていうことに、なります。はい、じゃあ次行きます。6.2、触診時のコツということで、右矢印、ヘルニアは、前傾部分の脊柱に発生する。で、右矢印、原理的に、一足のみに、症状が出る。右矢印、両方から、挟み込むように、まあ、これ指を触診するときですね。で、右矢印、高さにも、注意ということで、だいぶ長かったかですね。で、一つ一つやっていきますね。触診のコツなんですけども、ヘルニアを触るときっていうのは、やっぱりその、椎間板ですね。椎骨と椎骨の間の椎間が飛び出してるかどうかっていうのを見るんですから、ちょっと指を立て気味にして、グイグイグイとこう押し込むような形で、見るということになります。結構昔にの講義の中で喋ってたとは思うんですけども、経絡治療っていうのは、軽い治療、軽い触診のみが経絡治療みたいに誤解されているところがあるんですけれども、決してそうではない。重たい時には思いっきりできる。で、メリハリがつけられるのがいい鍼灸師のこう条件なんだよってことを言ったと思うんですけども、だからこの場合には、痛くないですかみたいな軽くこう触って、何か表面の、特徴的なものがないかって。で、どうもヘルニアだろうなと思ったら、もう一気に押し込んで、あ、ほら、ここにあったでしょ、みたいな感じのことを、言います。で、ヘルニアは、前傾部分の、脊柱に、発生するということで、人間が直立歩行をするために、ゴリラはね、まっすぐなんですけどね、脊柱がね、これがこう S 字状になってますよね、横から見ると。で、前傾しているのは頸椎とそれから腰椎です。だから、脊柱でのヘルニアっていうのは原則頸椎ヘルニアとそれから腰椎ヘルニアということになります。で、まあ仙骨の場合はね、これはね、もう仙骨自体がこう半分固まってるということもあるんで、これは腰椎の5番と仙椎の1番までしか出ません。で、もう次行こう。原理的に、一足のみに、症状が、出るということで、これはまあ解剖学の問題なんですけども、この収まっているのが具合が悪いんで、で、だんだんと椎間板っていうのが押し出されてくるわけですけども、これがね、真後ろにね、ぎゅーっと押し出されてくるわけじゃないんですね。常に運動もしてますし、それから、なるべくならまあ、収まってよというふうに思っとるし、それから、人体の方も、できるだけ締めようとします。そうすると、ねじれてねじれて出てくることになるんですよね。右にねじれて、左にねじれて、右足にねじれて、左足にねじれてっていう感じで。で、どちらか、こう、それでも耐えられなくなってきて、こう、椎間板が押し出されてくるという時に、まあ、右の方が、こう、守りが弱いから行くと、ぐっと出るとか、その逆だとかいうことなんで、これ解剖学的にこれは一足にしかヘルニアっていうのは出ないんですね。まずこれを押さえとかないと、触診がどういうことなのかっていうのがようわからんっていうことになりますんで。で、次、 両方から挟み込むように、こう、指で押さえるっていうことなんです。はい。腰椎の場合にはね、これはね、大きいですからね。しかも、大体は、側外にして触診するものですから、両方から一遍にというわけにいかないんですけども、頸椎の場合は、これは深いということと、それから、左右どっちにも出るっていうの、これが患者さんのことがよくわからないというので、触診するときには必ず両側一遍に行うということ。これをまず、押さえとかないと、全然、触診ができませんということです。で、右矢印、高さにも、注意ということです。で、頸椎は、7個ありますよね。で、頸髄は8つまであるんですけど。で、最初の貫椎と軸椎ですね。で、ここの貫椎第一胸椎のところ、頸椎のところは、これは、後頭骨に接触してますから、こいつが、後頭骨と、との間で、起こすことはありません。で、次が2番目が軸椎ですよね。で、1と2の間で起こすかっていうと、それはその、第2頸椎が第1頸椎のところに、こう、角を突き出すみたいな形にしてはまり込んでるんですけど、だからそれ以上後ろに来ないんですから、これは原理的に第1と第2の間も、ヘルニアというのは出ないことになります。ただ、症状としては、第一と第二の間のところが、高血になっていて、頸椎ヘルニアのような症状になることは、あります。でも、これは、区別しておいてくださいね。で、次が、2と3の間、3と4の間という形で行くんですけども、まあ、上の方が出にくいのは出にくいです。で、下に行くほど出やすいです。ただ、7と第7胸椎と第1、ごめんなさい、第7頸椎と第1胸椎ですね。大椎の、この間、ここは大椎が大きいんで、ここもね、ヘルニアになりにくいんですね。だから、2と3、3と4、4と5、5と6、で、6と7、この組み合わせなんですよね。で、左右のどっちに出るかということ。でね、もう一つこれはね、だいぶ触診ができるようになってから出ないとよくわかんないことなんですけども、一時、初期には右の方に症状があったんやけども、いつの間にかちょっと稲を持てたら、今は左が痛くってっていうふうにね、頸椎の、ちょうど中間あたりの3、4、5あたりっていうのは、間隔が広いんで、刺激部位が変化するっていうことが稀にあります。うん。まあこのケースはね、でも最近はあんまり見ないっていうか、おそらくスマホ、タブレットの凝視をするようになってから首の使い方が一方向なんです。あっち見てこっち見てという使い方をねしなくなってきたところへんから最近は見ないですけどもね。うん。まあ、ほんでこの高さの特徴とかそういうのを、よく覚えておいて、欲しいと、思いますね。で、頸椎ヘルニアの治療をね続けてもらう特徴にもなるんですけども、ここにこの痛いのがありましたよねって言って、で小に従って本調します。まあこれは他の付随症状その他があるんで必ずしもこの症が出やすいっていうのは言い難いですし、それから激烈な痛みになってくると関節とかあるいは、邪気論で陽気さらに陽気からの邪気論なんていうのもあったりしますから、症についてはよくわかんないんですけども、でも本治法をするとね、この頸椎のヘルニア部分の痛みというのが消失、まあ消失までいかなくっても本当に 30% 以下に、なります。でほらこういうふうにして治すんですよ、うちの治療っていうのはこういうことなんですよっていうことをね、患者さんに理解してもらってで、ね、治療を継続してもらえるっていうこういうポイントにも使います。まあそれに本治法のね、効果がどれぐらい出てるのかなっていう、こう自分自身の指標にもなるってことなんですけど、はい、向こうでなんか勝手にシリが反応してますけど、 6.3、肩こりには、必ず、頸椎ヘルニアが、絡んでいるっていうことで、右矢印、四角筋の、処置が、効率的ということなんですけど、 これもね、かつて話したことあるかな。鍼灸院のリフォームをこうしたときに、一遍指導伝明センターのところに見学に行きたいなと。で、たまたま漢方ハリーに、学会誌に書いていた定心の記事をいつも来ても、ここの学会からまた来たかいってポンとほっとかれるんやけど、パラパラっとめくってたらその定心の記事があって、で僕の名前を覚えていただいてて、それが年末のことで、そしたら年明けたら見学に行きたいんやけどっていう話になって、おーこれは一変っていう形になったわけなんですけど、で、その頃その定心のことを、まだ本地方には使ってなかったんですけど、いろいろやってると、どうもこの肩こりっていうのは必ず首のことを先に考えた方が効率がいいよなっていうことに、完全に自信を持ったというか、確認ができた時期やったんですね。で、奥の方でちょっとお話を始めたら、いや最近肩こりっていうのは肩こり肩上部から手をつけたりするんじゃなくて、首の方から治療するっていうのがいいと思ってるんですっていう話から言った。そうなんですよ、必ずこれ頚椎ヘルニアが、肩こりにはあるっていう話だ。すごく話がね、噛み合ったんですよね。で、卵が先か鶏が先かなんで、もともと頚椎ヘルニアのこう細かいのがあって、それを我慢してる間に、肩こりがひどくなってしまったのか、あるいは何らかの要因ですね、労働とかね、農作業とか、工場作業やとかね、まあそういうなんで肩こりがあって、それをこうが蓄積している間に頚椎が動いてしまったのか、もうこれどっちかなんです。もうそれはどっちが先かっていうのを追求しても仕方がないんですけども、肩こりがあまりにひどいということやったら頚椎ヘルニアの状況を見た方がいい。それから、慢性の肩こりっていう場合にはやっぱり頚椎ヘルニアがどこにあるのかなっていうことを、考えるということです。で、それをこう見ていくと、どうも斜角筋が凝っていて、でこの斜角筋をいるへの処置をすることによって頚椎ヘルニアっていうのはよく緩むようなっていう、ところらへんも同時に指導先生、まあ指導先生は相手にね同列にいたって、そのすごくおこがましい言い方に喋り方になってますけども、たまたま同じところをね見てたっていう話で、今でもそう思ってます。頚椎ヘルニアがひどい場合にはこれは斜角筋のところへのアプローチをするというのが一番早いと、思っています。はい、じゃあその次いきます。 6.4、斜角筋の処置から、腰径の、補助を、思いつくということで、でこの後ナソ治療の話に本格的にいくんですけど、ナソっていうのは基本的に血盆を使いなさいっていうことをね、最初に僕たち教えられたんです。でももっとその血盆よりも効率的に斜角筋っていうのが使えるよなということで、まあ、喜んで使ってたんですよね。で、そこに漢方ハリー会の20周年が終わった後にジャキロンというのが出てきました。で、ようわけわからんなという時期やったんやけど、確かにあるということはあるんだし、まあ、治療を追いかけていくっていうのもトレンドやったし、まあ、それで治るっていうんだし、で稀にやっぱり良くなるんだし、今となってはすごく当たり前ですけどね、こう症状がはっきりこう出ていて、邪気に今当たってるやろみたいな感じのものっていうのは、やっぱりその邪の排除をまず考えた方が手っ取り早いというものはいくらでもあるんで。で、ところがその本治法をしても、鋭気の手法から入っても3、6、9、12、15の宿法に整った脈順になかなかならないんですね、たまにしか。でも治療効果そのものは、まあ、そこそこ出てそうだ、で何かが足りないだろうと。でその斜角筋のところをもう本地方の後に、直にやってみたんですよね。もう、まあ、いつまでも言うてもしゃあないから。ただそこから3、6、9、10、15の宿法の高さに整うケースっていうか、本地方一本だけでは整えきれなかったものがうまいことアジャストしてくれるっていうことが分かるようになってきて、 ははこれはあの養鶏全体の、処置をしてるの、首には全部の養鶏が通ってるから、で細かい蛇っていうのが残っているんだから、それを払うんだなっていうあのことにもナソっていうのは使えるんだなって、そういうあの働きがもともとのナソの原理だったんだなっていうことに気がついたんですよね。で、現在はそのそれをさらにあのこう蛇線予定針っていうやつを作りましたから、側頸部のところにタッピングの要領でやっていった方がさらに、早くなるんで、とりあえず本地方が終わった、あの蛇線予定針のやつをやあの処置をします。でそれでもこう頚椎ヘルニアの状況が今一つだとか、射角筋が硬い時には、低心で、射角筋のとこを直接やるっていうのが今のやり方です。でさらにあの先月の自主勉強会の中で発見したことなんですけども、低心の太い側でやるよりも、ほっとあごめんなさい細い側で今までずっとアプローチしてきたんですけども、それを太い側から、だから射的なね、射法でアプローチすると言ってもいいかな、でやった方がやっぱりよりいいっていうことが分かってきました。それはもちろんそうですよね。蛇線予定心っていうのは蛇を払ってるんだから、当然射角筋のところもあの射法でやった方がより効くっていうことなんで、まあこの1ヶ月間これはねすごくねあのさらに治療があの進んでるというところになっています。はい、次いきます。6.5ナソ治療についてということで、右矢印、初期の、経験ということなんですけども、まあ、ナソ治療についてだからあのだいぶも話してしまったんですけども、初期にねどんなことをしてたかっていうのをね、ここでお話ししておくと、そのナソの理解っていうのが深まると思って、ここに入れました。これもねちょっと話したかもしれないんですけども、その、まあね、学生だったし、私が東洋針学会の滋賀支部自体ができて1年経過したかどうかっていうところだったんで、でどの先生もやっぱりやり方がまだ分かってないんですよね。で欠損のところをこう処置すると頑固な肩こりに効くんだという福島光道先生の提案からやった。でまあ経絡治療一本 いけるだろうなっていう風なことをやっていきたいっていう時に、針の道具をこういろいろまあ整えたい。で、青木実衣商店っていうところにこの銀の一寸の針をくださいと。学生だからごめんなさい、5本だけちょうだいとか10本だけちょうだいとか言って。で、唯一贅沢をしようと思ったのが30番の近親ですね。これは死後治療っていうやつに使うやつですけど。今はこの30番の近親というのを使わずに、自分で、二期式奇形針というやつを作りましたけど、こっちの方がはるかに便利になってますし、太いですから失いませんし、この金の30番というのをね失っちゃったんですよね。ほんまにもう治療室の掃除ってね1週間に1遍ぐらいしかねえ加減なこと言ってなかったんやけどね、金の30番失った時毎日行ったもんな掃除。まあ余計な話ですけど。でもう一つがその銀の新刊を頼んだんですね。これも学生にとってはちょっと痛いなっていうぐらいの値段がしてたんですけど、すごくねあったかいんですよね。ただ一寸ですけど、何を使うどう使おうかなとかいうのがねよく分かんないです。裏話をすると本地方をねその頃の細軸新刊っていうのでねやって新刊を持ってくると壺の位置に当てやすいからということで、切皮をする、この切皮の節なんですけども、普通は切る皮膚なんですけども、小里克之先生はこれは接触の節だ、だから新刊を当ててその抜くだけの話なんだっていうことだけど、その細軸新刊っていうのはよう分からん境に、まあ一寸の銀の新刊っていうのを買ってみようかっていう、こういう間違いの治療発注やったんですけども、で、なんとかこれを使いたいなと思った時に、あ、ナソっていうところにあるな、ほんでこんだけあったかい新刊だったらこの欠損のところでこうちょっと軽く切皮して入れるっていうのはどうかなって思ってやってみたんです。そしたら頑固だった肩こりっていうのがやっぱ取れるんですね。で面白くなって面白くなって、ところがねやっぱりね、針をね合針を刺してた時っていうのはね、どうしてもそのこっちはね合針を刺さないと効かないっていう、まず 先入観念ができてしまうのと、次はね針をね奥まで刺したいっていう欲求がどうしても出ちゃうんですね。で一寸とは言いながらでも、その結門の部分ですね、鎖骨上下のこの K1 神経層があるところで気がついたらね押しでいっぱい刺してたことがあって、自分でびっくりしてね、これはまずいなって思ったんですけど、本当によく気を起こしてなかったなっていう感じがしたんですけど、まあその経験からやっぱりね針がねどんどんこうこんちくしょうと思ったら深くするというのは危ないということをね常に頭によぎるというかね、ブレーキをかけるようになったというところら辺があるんですけど、まあそういうことでやっぱりナソもその深くアプローチするときには深くアプローチしたらいいんだけど、というような話でした。まあそういう僕はナソを考えるときに経験があったという話です。で次いきます。6.6、低心での、ナソ治療ということで、本格的にその後低心でのみでのこう治療に切り替えてきた時に、はてさて今さっきのね初期には新幹も使ってたようなことを覚えてたんですけども、ナソってどうしたらいいのかなって、で結構ねこれがね血盆を中心とするね鎖骨上下のところにナソを低心当ててもな逆に効かないんですよね。やっぱり深さがそこそこあるということと、その腕神経層そのものも刺激してたっていうこともあったんでしょうけど、で低心をやっぱり押し付けるとこれは痛いですしね、でそういうことからその射角筋の方を用いるということの方にだんだんシフトしていったんです。はい。で現在の治療っていうのはさ言ってたんで低心そのものを持ち替えてやってるということのやり方です。で、最後ですね、6.7、ナソを、応用した、診察、診断ということで、ここ何回かはこのことについてお話ししてるんですけども、腱性の、ごめんなさい、指をね診察する指を曲げて、で自死中死薬死小死のこの主肺の方を使うと、総理の状態っていうのはよくわかるので、で腱上部、腱線のところではこれは線形が合っているとよく落ちます。で射角筋の、ところですね、首の付け根のところは線結が合っているとよく、ここのが落ちます。だから線形だけ合ってても線結が合ってないと射角筋の部分は張ってますよね。だから、線結は合ってても線形が、合ってないと腱性の部分は十分に落ちてない。で、ということなんでこれを腱性から射角筋の側の方に、側頸部の側の方に、指をスライドさせながらこう見ていくっていう風にだんだんと変わってきました。である時気がついたんですよね。ジャキロンの場合は僕あくまでも僕の診察の癖なんですけども、鮮血をまず考えて、これは、五葉血に大体症状っていうのが一致してますから、まあ、例えば痛みが強いということになってくると輸血を第一番に考えましょうみたいなこと、痺れなんかが伴ってたすと、経血ですね、経過血か経筋血かということになる。で、そういうことを考える。から、逆筋の状態だと、合血ですね。合土血か合水血かということになってくるんで、で、その、線血の方を先に決めてから線形を確定していくということになってくると、ナソも逆で、射角筋部から、側頸部付け根から、腱性の方に指を回していくという、スライドさせて触診していくっていうやり方をしていくと効率的なんじゃないかなっていうことで、やってみるとこれが当たるんですよね。で、正規論でも邪気論でもこのナソを応用した診察、診断っていうのはどっちにも応用できるっていうことなんです。はい。 でもうここまでねファイルが長くなってきたんで、もうついでですから、ここ最近のはその、 あの臨床例なんですけども、ご婦人の患者さんっていうのはね、やっぱりねお血を持ちやすいですからね、75男型で来るっていうケースはね相当に多いです。まあ半分以上だとは思います。まあ実際に結構こじらしてから来ある人の方が多いから、当然お血も多くなってきます。ところがやっぱりね75男ばっかりっていうのもそれはおかしいやろって、と使い勝手がいいんでね、なんか75男にね見えちゃうっていうところへんがあるんでね、でそのナソと結構合わせて見るように、もう一度、やろうということで、ちょっと最近奇形の方をお休みしてそういうことをやってました。と、まだ現時点ではその立夏に入るにはもうちょっと、まだ3週間以上あるんで、土曜に入ってなんですけど、案外秘境が多いなと。で、これはまたコロナがこう、こんだけ数がどんどん上がってきているんで、それでストレスを感じている人が多いんだなと思いを過ごしてしまって、ちょうどね去年の3月から4月にかけては女子学生がね圧倒的に肩こってどうしようもないとか、首痛いとか、頭痛いとか言って、まあ、メンタルで一番弱い、ね、年齢ですからね、そういうことです。でこれが時間が経過してくると、ティーンエイジャーは、だから20代前半の人たちでももうほとんど発病しないということが分かってきましたし、学校も止めないということがね、もうこれ分かったんで、だから心配しないで、とりあえずのことは。だからこの人たちは今度頭痛がするということはあんまり言わない。逆に、中高年ですね。の方が1年経過してもこんなもんなんかまた増えてきてる、しかも今度は大阪が中心やというふうに、なってくるとやっぱ心配だということで、ね、卑怯が多くなってきてるって。で、あとね女性でもその環境にね逆になってるケースっていうのもナソから見ると多いんだなっていうのが、から男性でこの頃はその人魚が、もう冬が終わってるのに季節が全然進んでないということで、でこれを脈診だけでこうスパッと一発で見抜くっていうケースが見抜けるっていうケースが少なかったんですけども、ナソと合わせているとそういうのが多いんだなっていうことで、やっぱり小、ね、っていうのはね使い勝手がいいからということですね。一本調子でね治療をしてもねそこそこ治るんですよ。そこそこ治るんですけど、やっぱりそれはダメなんですよね。どうせの話のところで言ったと思うんですけども、やぶ医者っていうやつはね、これは例えば、居酒屋で、キャッター人に対して、コップ一杯のお酒しか出さない人のことです。でも、人によっては、半分でいい人は、コップ一杯のお酒やと、こんなもんは、きつすぎるって言われるし、三杯のマント、満足的に人はあそこはなるって言われるし。ところが、ちょいちょい、コップ一杯で、ちょうどあそこついてくれるの、毎回ええにゃわーっていう人が出るんですよね。で、この鍼灸院っていうのが、この人には聞いて、この人には聞かないなんていう、ところへんを大きく出してしまうっていうのは、ね、やっぱりね、本人がね、鍼灸師の側の方が一本調子なんだっていうところらへんをね覚えていただくといいと思います。ところがやっぱり僕もやっぱりね一本調子にねなりがちな時期っていうのが絶対に来るんですよね。これが、仕事が忙しくて調子に乗ってる、あるいは逆に思考停止になってたりするのね。でもそれはダメです。で、脈診もそうですし腹診もそうですし、その時ね凝ってるものっていうのが、ね、どうしても出るんですけどもね。ただ、脈とお腹はねやっぱり人によっては何遍も何遍も触られるというのは嫌がられるケースがこう多いんですけども、脈とそれからナソっていうのは交互に触っていくというのはこれ工夫によってねできるんでね、ここら辺はねこのコロナの時代になって、一つ僕の治療家としてのレベルも進化させてもらったかなっていうようなところが、あると思います。はい、じゃあ次は肩こりの方になると思います。次のファイルもちょっと長いかなと思いますけども、またよろしくお願いします。今日は終わっていきます。ありがとうございました。